リチダースな昼下がり、
皆さんこんにちは。リチダースの音楽隊の大崎千代です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。リチダースの音楽隊の辺見聡です。よろしくお願いいたします。
この番組は私たちリチダースの音楽隊が土曜の昼下がりにほのぼのトークをお届けいたします。ということで、世間的にはちょうどお盆の期間ですかね。お盆今日で終わりかな、16日だから。
今日が最終日のあれですね、はい、今晩皆様、はい、送り火を焚くような感じではないでしょうか。
送り火ですか。
はい、送り火は、はい、牛で帰ります。
牛で帰る。
はい、お盆は馬で来て牛で帰るのが日本のお盆ですね、は
い、あれですよね、野菜とかでナスに刺してっていうか、
そうです、
割り箸刺して作ったりする、あれお盆の時期にあるやつですか。
そうですよ、そうです、
うん、
それこそが日本のお盆です。
なんか空に放つやつあるじゃないですか。
え、
なんか飛ばすみたいな、うん、あれもお盆のあれなんですか。
ああ、多分どっかの地方の、
はいはい、
あれから精霊流しとかそういうのと同じで、なんか、
そうです、そうです、
精霊流しの気球版みたいなやつ、
は
い、
うん、うん、そうです、そうです。
そういうのあるんだ。
なんか見たことあります。やったことは全然ないんですけど、うん、なんか特にうちの地元別にこうなんかお盆だから何かするっていう風習全くなかったんで、うんうん、休みだやったぐらいな気持ち、
ね、
うん、夏休み、うん、あと2週間ぐらいで終わっちゃうなっていう感じしかなかったですね、お盆の時期。
そうなんだよね、社会人になるとお盆だとお盆休みだけど、
はいはい、
学生の時って夏休みの中でお盆が来ると、
うんうんうん、
そろそろ夏が終わっていくという寂しさもありつつ、
はい、そうですね、うん、あんなにあった夏休みがもうあと少しで終わっちゃうっていう、
あれですね、千代ちゃんの場合はそろそろ宿題を始めないといけないっていう感じになってる時期かもしれない。
いや本当に。でも宿題も私結構いろんなところで言ってるんですけど、最初にその夏休み初日に見るんですよ、とりあえず、
うんうん、
できそうなやつをやって、でできないやつを放置しちゃって、そのままずるずる夏休み遊んで、うん、で最終的にその授業の一番最初の日に宿題提出するから、
うん、
9月の、まあ、10日とかに国語の授業があって何かを提出しなきゃいけないって時に、
ほうほう、
9月の10日までに夏休みの宿題を終わらせるみたいなだから多分お盆の時期はまだまだ全然夏休み満喫してますね、私。
千代ちゃん粘るね。
いや粘りますね本当にギリギリを狙っていっている。
だから最初にとりあえずできるところで終わらすんでしょ、
はい、そうですね、分かるとこだけ、ね、はい、
ということは他のとこは分かんないってことじゃない。
分かんないですね。
でしょ、
はい、
そういう状態で遊ぶっていうことができるのがね、
はい、
やっぱその度胸がすごいなと、はい、俺はいつも聞くたびに思うんだけど俺もそれでできない、ほら、はい、できないことが分かっちゃってるじゃん、
はい、
もうそこで、
はい、
ドキドキしてなんかもう遊んでる場合じゃない感じになっちゃうから、
はい、
うん、そういう感じですね
なるほどな、はい、全然気にならないですね、うん、ギリシャはいいんでしょうけどね、きっと。
いや、まあいつも思うけど、
はい、
そこが千代ちゃんの度胸を感じました、お盆の最終日に
、はい、お盆の最終日に
ね、だから旧盆、今旧盆か、
旧盆、
うん、旧盆は8月にあるけど、
はい、
僕の場合ね、2盆って言って、はい、7月にやるんですよ。まあ、僕はもう1ヶ月前に終わらしてるっていう、
はい、
うん、7月のちょうど1ヶ月前か、
うんうんうん、
1人でね、
はい、
燃やして、
はい、
馬とあれを、うんうん、牛を置いて、
はい、
うん、私はもう1ヶ月前に済ませました。
へ、
はい、どうですか千代ちゃん、やる？お盆やんないか。
全くやんないですね。
やんないよね、
はい、やんないです。なんかその時期って、うん、もともとその地元が海の方なんですけど、うん、その時期クラゲとかいっぱい出るんですよ、海の中に、うん、危険な生物がちょうどいっぱい出る時期で。
そうだよね、お盆はね、
はい、
う
ん、でその時やっぱその子供だから海に遊びに行くことが多かったんですけど、うん、クラゲとかに刺されるから、ま、入っちゃダメだよっていう意味を多分おばあちゃんとかは言いたかったんだけど、うん、 それでもクラゲいるんだ、掴みたいとか触りたいとかで、やっぱ子供って海入っちゃうから、そういう意味でおばあちゃんとかが海に、このお盆の時期に海に入ると足引っ張られるよっていう怖い話に変えて、はい、海に入らせないようにしてたっていう、う
ん、多分やっぱそういうことなんだね、
うんうんうん、
ねほら昔はあなたの知らない世界とかでさ、
はい、
お盆の 海入ったら、はい、沖の方からたくさんの人がわーって来たとか、そういう話があったけど、
ありましたね、うん、怖い話でよくあったな、
ね、
夏とかだって、うん、今までやっぱなんだろう、昔ほど怖い話減りましたよね、テレビとかで、うん、ね、
やんなくなったし、
やんなくなった、
うん、聞かなくもなったし ね、
夏の楽しみといえばそれだったのに全然なくなっちゃった。まあ、確かに写真とかもありましたもん、
あった
昔は、今全然ないけど、
やっぱりスマホになってから、はい、もう心霊写真業界は、うん、一瞬にして消えてしまったような気がする、はい、まあ、
確かにそうですね、実際にあったら怖いんでしょうけど
ね、
はい、
うん、いやでもまあ昔のカメラってほら、はい、なんか光が入っちゃったりとか、
うんうん、
そういうのもたくさんあったような気がするけど、
はい、うんうん
うん、でもね、まあ最近見ないな、
はい、見ないですよ ね
逆に、
だったんだけどな、
あのスマホで心霊写真撮れたっていう方いらっしゃったら、
いや、いやですよ、いらないですよいらないですよ、怖い怖い怖い、
じゃあやめときますよスマホで心霊写真見たいな、
は
い、
や
っぱ、はい、まあ、拡大もピューって指でできるじゃない、
はい、
なんか撮れちゃったらなんかすごく鮮明に見えたりしそうだけど、はい、うん、一切そういう話聞かないからやっぱりなんかあるんだろうね、
なんかあるんですよ、ね、きっと、うん、いやー、いらない
お盆に、はい、そのおばあちゃんの話と一緒で、
はい、
結局そういうことになるかもしれないね、
まあ、そうですね、うん、でもこれほのぼのトークなんでね、昼下がりにねふさわしい話しなきゃ
まあお盆だからね、
まあ、そうですね、うん、お盆だから
最終日ということで、
はい、
まあ、皆様素敵な送り火を焚いて、
はい、
ご先祖様を返してあげてください、
はい、うん、
来る時はね馬で早いけど、
うんうん、
帰りは牛でのんびり帰るっていうのがお盆なので、
は
い、
そ
うです、
面白い、
はい、まあそんな感じで本日もね、
はい、
あの皆様の土曜の昼下がりをほのぼのトークでっていう感じですけど、まあ、ちょっといきなりお盆トークで。そして最近僕あの、声がめちゃくちゃローボイスになってしまいまして。
はい、
うん。あの、歌をね、高い歌を練習したら声がどんどん低くなっちゃったっていう。
は
い、
声
帯を酷使して、
はい。あ、休まないといけないやつ。
はい。という、このローボイスで本日は失礼いたします。30分間ローボイスで最後までお付き合いをよろしくお願いいたしますで、番組ハッシュタグは全部ひらがなで一ダースな昼下がりです。ぜひポストしながら聞いてください。
それではここで一曲をお送りします。一ダースの音楽隊でパッピーハッピーです。な昼下がり、お送りした曲はパッピーハッピーでした。
市川うらら FM83.0MHz からお送りしております、一ダースな昼下がり。毎回一つのテーマを決めて30分間お送りいたします。
今回のテーマはこちら、実はプチ〇〇恐怖症です。
はい、まあ、恐怖症いろいろあるけど、
うんうんうん、
プチの方ですね。
プチの方、
うん、本気恐怖症っていうのは、ちょっとプチ恐怖症。
はい。
なんでこれがダメなんだろうみたいな。
はい。
なんか、千代ちゃんそういうのあります？
ああ、私、基本的に、狭いとことかすごい好きなんですよ。うん、押し入れとか、好きなんだ。好きです。
うん、
なんか、実家にいた時とかも、うん、押し入れの中に、こう、布団とかいっぱい詰め込んで、うん、ライト持ってって、で、そこで本読んだりとか、絵描いたりとか、
うんうん、
なんか、そういうのすごい好きだったんですけど、
うん、
大人になってから、
うん、
なんか逆に、天井の低い、圧迫される空間すごい苦手になっちゃって、
うん、
なんか、座ってる分にはいいんですけど、
うん、
なんか、自分が立ち上がってる時に狭い空間めちゃめちゃ苦手ですね。なんかの満員電車とかの空気がすごい薄くなってる状態で、みちみちして箱に閉じ込められてるみたいな。あれがなんか、急に苦手になりました。
うん、なるほど、
はい。
まあ、好きな人はいないだろうけど、
うんうんうん、
なんかやっぱちょっと、 嫌な感じがあるっていう。
嫌な感じありますね。
まあね、
うんうんうん、
押し入れのはなんかわかるな、は
い、なんかいいですよね、心地いい、いい、うん、自分だけの秘密基地みたいな感じがして、うん、すごい好きですね。それは好きなんですけど、
うん、その、ま、千代ちゃんが押し入れ好きなのって、
はい、
猫の気持ちと同じなんじゃないかなって
思います、うん、あー、狭いとこ好きみたいな、
ね、
はい、
うんうん、猫もやっぱりすごい広いとこ行くとなんかちょっとプチ恐怖症になったりするのかな、
はい、あ、どうなんだろう、
逆にね。
あ、でもなんか、うち、うん、その、寝室あって、ベッドあるんですけど、うん、その上に、ハグモッチっていう、U字になっている抱き枕みたいなのがあるんですよ。うん、まあ、それを買って、結構なんかの、ちょっとゴロンってしたい時とか、うん、その U字の間に挟まって、
うん、
なんかこう、ちょっとスヤスヤするみたいな感じなんですけど。
顔をうずめたりするんだ、そこに。
そうです、顔をうずめたりとか、うん、もっとなんか全身包まれるぐらい大きいんですよ、その用事が。
うんうん、
で、まあ、大体そこにいるんですけど、私いないとき、猫がその用事の間にみっちり収まってるんですよ。こんだけ結構大きめなベッドにしてるんですけど、うん、ほんとなんか反対側すごい空いて広いのに、うん、なんでそんな用事のその狭いところに猫3匹みちみちに入ってるんだろうと思って。
あ、可愛いね。3匹ちゃんとまとまって入ってるんだ。
うん、みちみちに入ってます。
もう餃子みたいな感じ。
いや、そうなんですよ。この不思議、猫やっぱ狭いとこ好きなんだなと思って。
なるほどね。
はい、
いや、でも U字って、やっぱりなんかあの、人間工学的に、よくできてるんだろうね。
はい、
その、
うん、
人間もそこ気持ちいいわけでしょ、なんか
U字。気持ちいいです。なんか包まれてる感じがします。体を全体的になんか、ギュッみたいな。
なるほど。
でもそれで本気で寝ちゃうと、うん、次の日めちゃめちゃ体痛いです。
そうだね。なんか、うん、節々がちょっと痛くなりそうな感じかもしれない、ね。
痛いです。もう寝返り打てないんですよ。
うんうんうん、
収まってるから。だから逆に腰が痛いとか、時はいいかもしれないです。すっぽり収まってるけど。う
ん、あれだね、ギブスみたいな感じだもん。
まあそうですね。全身ギブスみたいな感じ。お昼寝するにはめちゃめちゃ心地いいです。
ああ、でも U字のってちょっといいね、新しいね。
うん、めちゃくちゃいいです。おすすめです、ハグモッチ。
うんうん。
いろんな人に勧めているハグモッチ。
ハグモッチっての
ハグモッチです。
ハグモッチね。
はい。
ああ、いいね。ハグだ。
おすすめです。ハグです。そっか。U にハグされてる感じ。
なるほど。
はい。いろんな色もあって。
うん。
素材も結構あるのかな。なんか夏素材のにしてるんで、結構こう、ツルツルした冷たい素材で、暑い時とかは結構それギュッて抱きかかえてるとめちゃめちゃ気持ちいいです。
いいよね。
いいです。
あの、触ってるだけでさ、
はい、
あの、涼しくなる素材でしょ、
う
ん、多分。
あ、そうです、そうです。
ね、はい。ああいうのいいよな。
冷感系、うん。今だったらやっぱ暑いから、
うん、
寝てる時とかもやっぱり、なんかエアコン入れたまま寝ちゃうと寒いし、
寒い寒い。
かけないで寝るとそれは暑いから、
う
ん、
そう。
難しいんですよね、ほんとこの時期の温度管理が。
エアコン入れて布団かぶってっていう感じだよね。
うん、あ、そうですね。私まだ羽毛ですもん。
あ、そう。
まだ羽毛。
あ、確かに。でもエアコン入ってると羽毛じゃないとさ、はい、寒かったりするからね。
いや、寒いんですよ。
それでほら、羽毛って軽いじゃない。
うん。
たまに夜、あの、パンって寝返り打った時に、
はい、
羽毛が飛んじゃって、すげえ寝冷えで起きたりす、はい、することもあったりするからね。
あ、しますね。
体調崩しがち。
いや、本当に皆さんも気をつけてくださいね。うん、ひみさんはなんかプチ恐怖症。
プチ恐怖症、
うん、
そう、あのね、もともと僕、栗浜港か、
はいはい、
そっからね、うん、
はい、
台風の時に栗浜港に遊びに行ったことがあって、
はいはい、
台風だからフェリーが欠航になってるのよ、
はい、うんうんうん、
それで、ね、栗浜から金谷だったかな、
はい、
千葉のね、
はい、
そこ結ぶフェリーなんだけど、
ああ、乗ったことあります。
ある？
あります、あります。
結構揺れるんだよね、あれね。
結構揺れますね。ね、はい、
東京湾だからほら、あんま揺れないと思いきや、
はい、
うん、結構揺れて驚いたことがあった。
うんうん、
でも快適で、快適っていうか気持ちいいよね。あの、甲板に出て。
そうですね、
うん。あのね、船で揺れて、
はい、
船酔いに お悩みの危険へ、
はいはい。はい、うん。
あれって、船酔ってブーって下がったりするじゃん。
はい、
エレベーター、うんうん。あれで酔っちゃったりすると思うんだけど。
うんうんうん、
下がる瞬間に息を止めとく。
はい。
そうすると全く感じないの、その気持ち悪さっていうか。
へー。
飛行機もそうだし。
はい。
うん。
へー。
だから僕ね、どんな、それを発見してから、どんな揺れてる船でも酔わなくなった。
はい、すごい。
うん、全然。
へー。
そう。
でもその下がる瞬間、難しそうですね。今下がった、みたいな。わかるもんですか？
うん、なんかほら、あれリズムで下がったりするから、
はい、
あ、今来るなと思ったら、息止めるって。
へー。
うん、
忙しいな船乗ってる時に
結構あの腹筋使うけどね、でもその代わり全然酔わないからねおすすめです。
そうなんだ、はい、
そんな僕のプチあの雑学ではなく、うん、プチ恐怖症の方は、はい、あのね、その時に台風でフェリーが欠航になってたから、はい、大きなフェリーが2台、はい、2隻っていうのか、
はい、
並んで止まってたのよ港に、はい、それを見た時になんか気持ち悪くなっちゃって、
はいはい、
同じものが2つ並んでる恐怖症っていうのかな、
はいはい、
全く同じものが2つっていう恐怖症かな、
はい、
なんていうのか、寒気がしたというか、本当怖かったんだよね、はい、あのフェリーが。
はい。なんでだろう。
あの、ツインタワービルとか見てもあんまそこ思わないんだけど、多分ね、はい、フェリーがまたぴったりくっついてたね。
はい。
そういうのも全部が、なんかちょっとプチ恐怖の原因だった気がする。
は
い、まあまあ、あの、後半だったらちょっとリスナーの方のプチ紹介をしようと思うんですけども、はい、ここでもう一曲お送りいたしましょうか。
はい。
ね、この曲、ライブでやるときはなかなか夏にできなかったので。
うん、そうですね、確かに。ね、
冬になったり、
はい、
うん、秋になったりとかしたんで、せめてこのラジオでは真夏にかけようっていうことで、
はい、
イチダースの音楽隊で夏のチャイム。
イチダースの昼下がり。
お送りした曲は、イチダースの音楽隊で、夏のチャイムでした。
市川うらら FM83.0MHz からお送りしています。イチダースの昼下がり。続いては、リスナーさんから届いた、実は、プチ〇〇恐怖症です。のメッセージをご紹介していきます。まず、メリナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は、プチ〇〇恐怖症です。恐怖症とちょっと違うかもしれませんが、人と会話するのがすごく苦手ですね、うんうん、初対面の人と話すときはほぼ 100% 気候の話になってしまいます。お二人は初対面のときどんな会話をしたか覚えていますか？お互いにどんな印象でしたか？
チョちゃんと初対面のときは気候の話したんじゃないかな、はい、寒いですね。
いや、初対面の時は、うん、あれですよ、ヘンミさんはもうベロベロに酔ってた。私があの、ライブを見に行ったんですよ、ヘンミさ
ん
の出演してるライブ見に行って、で、それがあの、深夜のイベントだったから、うん、ちょうど終わった時に、うん、ご挨拶させていただいた時には、もう、うん、ベロベロに酔っていた。
千代ちゃん、ごめん。
はい。
俺、それ覚えてない。
酔ってましたもんね。
そうなんだ。
はい。
俺、千代ちゃんと初対面の時はね、
はいはい、
あの、ちゃんと初めましてって言ったんだけど、
はいはい、
実はそれ初めましてじゃないってことだ。
そうですね。あれ2回目でした、実は。
なるほど。そうか、そうか。いや、じゃあ、これは2人とも意見は食い違うところだね。
そうですね。うん、でも、わりかし、酔ってたけど、うん、あ、初めまして、みたいな感じで、全然普通にご挨拶しました、お互い。
あのね、
はい、
みんなそう言ってくれるんだけど、
はい、
本人はもう覚えてないんだよね。その時はね、なんかみんなね、
はいはい、
酔ってるようにあんま見えないですよってみんな言うの。
は
い、
うん、まあ確か酔ってるようには見えなかったけど、まあ酔ってたなっていう。
じゃあそれ相当だね。
相当。
そうか、
はい。
うん。初対面の時どんな会話をしたか。なるほどね。
はい。
うんうんうん、
でしたね。でも気候の話めちゃめちゃわかる気がします。
気候はもうマストだよね、やっぱり。
まあそうですね。うん、誰と話してても。
うん、
今日暑いねとか、
そうそう、
雨降ってね、止むかなとか、うん、どんなに仲良くってもでも気候の話って結構するから、
うん、
100% ですね。
そうだよね。
はい、
うん、だからミリナさんのその人と会話す、うん、苦手っていうの分かるけど、
はい、
うん、基本みんなどっかやっぱそういうとこ持ってるんじゃないかな。
は
い、
まあそうですね、
うん
うん。私も人見知りだからめちゃめちゃ分かるな。
うん、そうだから前もほら僕も言ったけど。
うんうん、
ね、あの、人とすぐ仲良くなるとように見えても、
うんうんうん、
実は結構緊張するから喋っちゃうみたいなとこもあるからね。
はい、うんうんうん。
だからそれは、あの、プチ、あの、苦手、人と会話苦手ってあるかもしれないけど、
うんうん、
まあ、ね、あまり気にせず。
はい、みんな多分、相手も緊張してますからね、
喋って。そうそうそうそう。そう。
うん、
だから、あの、僕もめちゃくちゃ有名な人の歌を 自分でレコーディングしないといけないってことがあって、すっごい緊張したんだけど、ふと思ったんだけど、そっちの歌いに来る人の方が多分緊張する、してるわけじゃない。だからもう緊張するのやめようと思ったこともあった。ね。なんかもう考え方でちょっと変わったりもするから。
うん、まあ、そうですね、
そんなのでも良いんじゃないでしょうか。
はい。
はい。じゃあ次僕読みますね。
はい。
リリウムさん、ありがとうございます。実はプチ、閉所恐怖症です。
うん。
症状は重くないけど、狭い空間にいると息が詰まるような感じがして集中力が落ちる。三段ベッドの寝台列車や満員電車など身動きも取りづらい程度になると、押しつぶされそうな気分。うん。だから昔電車通勤の時は地獄だった。ずっとイライラしていた。それは辛いな。ね。
三段ベッドって初めて聞いたんですけど。
ね、うん。俺も今そこで。
はい。はい、すごい。
三段ベッドの寝台電車ってすごいですよね。
すごい。
いや、それ多分天井相当低いんじゃないの。いや、
そうですよね。みちみちってことですよね。
あの、引き出しみたいな感じになっちゃっててね。
天井超近い。
ドラえもんじゃないけど、引き出しの中で寝るみたいな。いや、それは大変だ。
大変。じゃあ、あれですね。なんか、最近増えてきたけど、あの、カプセルホテルとかあるじゃないですか。あれも多分天井めちゃめちゃ低いから。
だろうね。
ね、私もなんか、苦手だろうなって思う。
うん。
寝台列車とか、私もダメだろうな、苦手だろうな、あれ。
いや、そうだよね。だって、千代ちゃん寝台列車とか乗ったことある？
ないです。
僕はね、二段ベッドのは乗ったことあるんだけど、それでもやっぱり天井が近いから、結構圧迫感はあった。揺れるしね。
興味はあるんですけどね、電車の中で寝泊まりするみたいなのは、ちょっとやってみたいけど、でもそんな、二段ベッドとか三段ベッドって知らない人たちが他の段にいるってことですか？
そういう部屋もある。
じゃあ無理だ。
いや、それちょっと辛いよね。
はい、辛いですね。
もう、千代ちゃん全部一部屋貸し切りで。
はい。6人分全部使いたい。
抑えて。一段ずつ猫たちが、
はい。いいですね。最高。猫連れてきたいな。
そっか、でも、リリムさん、でもそれは、わかりますよ。プチ閉所恐怖症ね。
わかる。
でも、電車通勤の時は、イライラしたっていうのは、それは、ね、大変でしたよね。
ねえ。いや、わかるな。通勤の時とかもめちゃめちゃ嫌ですもん。
ねえ。
ぎゅうぎゅうになって。
今はじゃあ、通勤は電車じゃなくて自転車とかだったのかな。ね、本当だから僕も、なるべく電車ももう、電車で行くんだったら自転車で行くっていう方だから。時間はかかるけど全然気持ちが違うから。
はい、ああ、確かに確かに。
ね、確かに、プチ閉所恐怖症ですよね。
は
い、そういう時は、猫のだった気分になってみると、意外と、リラックスできたりするかもしれません。
かもしれない。ぜひ試してみてください。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、みやこさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は、プチトウモロコシ恐怖症です。
いいですね。
もう、粒が取れてバラバラになったものならいいのですが、芯についてるものがなぜかダメですね。集合体恐怖症というわけではなく、おそらく子供の頃に見た、にゃーきーでトウモロコシの粒が、にゃーきーの顔になっていたシーンがトラウマだと思います。これお互い、にゃっきー知らなくって、検索したら、はいはい、ああ、なるほどって。
いや、それはトラウマですよ。
そうですね。ね、私、あれなんですよ。お魚大好きなんですけど、なんか一回だけ、なんかついてんなと思って持ち上げた時に、そのアニサキスだったんですよ。初めて見て、で、それがトラウマで、1年ぐらい私生魚食べられなかったんですよ。いや、
それは食べられなくなっちゃうよね。
食べられなくなりました、だからなんかそのトウモロコシのそのバラバラのも、まあそのいわばニャッキって、虫じゃないですか、虫かわかんないけど芋虫みたいになった、ってことはあれがそのトウモロコシが全部芋虫って思ったら私食べれないやと思ってめちゃめちゃ気持ちわかると思った。
確かに。
いや、虫無理だからな。
でも、バラバラになったらいいっていうことは、なんだろうね、芯についてるものがって、やっぱし、集まってるから余計、ニャッキ感が出ちゃってるってことなのかな。
でもニャッキがいっぱいニュってなってるってことですよね。ああ、無理かもしれない。 でもそれ言われたら多分バラバラも無理だな。
そうだよね、
はい、
もう全て無理っぽくなっちゃうから気がするけど。
そうですね、うん、
でもそっか、ごめん、トウモロコシの粒がニャッキの顔になってたシーンがあったっていうことか。
あ、
なんかの、
あ、本当だ、
多分そういうことなのかな。
そういうことか。わ、それは無理だ。
うん、それは無理だね。
無理ですね。しかも子供の頃に見た記憶ってすごい鮮明に残ってるからいや、トラウマだよ完全に。
それテレビでやってたんだよね多分ね。
おそらく
そうだよね、
はい、
うん、そういうの放送は大丈夫だったのかな。
でも大丈夫な頃だったんじゃないですか、
はい、今だと NG になっちゃった
ね、はい、いや結構ありますよね今だったらちょっと、うん、あー無理だったねみたいな、昔全然平気だったりとか、
うんうんうん、
結構時代だなって思うものいっぱいあるから。
でもそれでほら良かったとしてもさ、
はい、
見た子供がトラウマになっちゃうんだとしたらやっぱり問題だよね、
はい、まあ、そうですね子供なんてだってそれこそ野菜食べなさいとか言われて育ってきてるのに、 それを見て食べれなくなっちゃった、
うん、
確かに、まあ、今でも今も食べれないのかな、トラウマだから。
そうだね、そういうのって治るのかな、
どうなんだろう、
うん、
まあ、実際に味が嫌いとかの食わず嫌いだったら、うん、食べてみたら意外に美味しいじゃんってあるかもだけど、うんうん、見た目のトラウマだったらもうどうにもならないですからね。
でトウモロコシは美味しいからね。
美味しいですね、うん、それこそもうちょっと潰してコーンスープにするとか、
うん、
だったらまあ食べれるんじゃないですかね、トラウマでも。
そうだね、うん、そっか、もうじゃあバラバラにして食べるしかないよね。
あ、そうですね、いろんな食べ方あるから、うん、トウモロコシこの時期きっと美味しいから、
う
ん、
そうそう、
ね、
だって芯についてるのを食べるするとだ、歯に、うん、引っかかったりするじゃない。
お祭りとかにあるやつですよね、
うんうん、
あれ好きなんですよね。でも
醍醐味だけどね、
うんうん、
でも歯についたら後で取るのが大変だから。
確かに確かに、
ね、
夏っぽいけどな、すごい。
そうそう、
うん、
あの醤油の焦げた匂いとか最高なんだけどな。
最高ですね、
うん、意外と水っぽかったりするんだよね、
うん、
あの袋の中で、
はい、
あの熱いとさ、
あ、水蒸気溜まって、
湯気が、そう、水蒸気ね、
はい、わー食べたい夏祭り行きたい
いいね、あ、いいですね、
はい、
そうし、あ、ちょっと焼いて袋の中入れとこう、う
ん、いいですね。
あのスーパーである傘のさ、袋あるじゃない、
はい、
透明な、
うん、
トウモロコシ入ってあの、はい、傘袋の中入れといて、
はい、
ちょっとふやかして、
はい、食べ
る
お祭りっぽい
お祭りっぽい、うん、いや
いいですね、
うん、
ぜひぜひトウモロコシいろんな方法で食べてみてください。
はい、
はい、
うん、そしてね、あ、ゆうさん、
うん、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
先日久しぶりに飛行機に乗る機会がありましたが、うん、人生でも数回しか乗っていないので未だに緊張します。
うん、
うんうんうん、手続きが不安なので今回早朝便だったこともあり前日から空港で待機していました。おー、前乗りだ、空港にね、
すごい、
うん、離陸時のふわっとする感覚も少し苦手です。そこはね、息を止めてください、その瞬間に
やってみよう今度。
で、飛行機ってさ、 あの離陸近づくと、はい、プーンってなったりしない、
はい、あー、本日はみたいなやつですよね。
なんかね、
はい、
あのプーンって音、
はい、うん、わかりますわかります、
あるじゃない、
はい、
それで普通の電車に乗ってても、はい、同じような音が鳴るときはプーンって、
はい、
もうそれだけでもね緊張しちゃうからね。
へー、
うん、千代ちゃんなんか結構飛行機乗ってるから緊張はないでしょ。
いやでも私今までそのマネージャーさんとかスタッフさんとかに全部こうチケット手配してもらったりとか、
うん、
あと乗るとこまでこう一緒だったりとか、なんかこう荷物預けたりとかも、
うん、
そのマネージャーさんとかと一緒に移動してることが多かったんで、
うん、
結構こう自分でやるってことがあんまなかったんですよ。荷物を預けたりとか、もうチケットをそのなんか発行するみたいなのもなくて、
うんうん、
でも6月に福岡行った時に初めて自分でチケット発行したりとか手荷物預けたりみたいなやった時にめちゃめちゃ早く空港着いたのに、それがわからなすぎてめちゃめちゃ手間取っちゃって、結局なんかその集合してくださいの時間のもうほ
ん
と5分弱前とかに着いてめちゃめちゃ焦って、そっちの焦りの方が大きくって、飛行機乗った瞬間ほっとして爆睡しました座って爆睡した。
だからね、
はい、
空港のああいう作業って誰かと一緒にやってるとね、
はい、
なんか流れでできちゃったりしてるんだよね、
はい、
だから一人になってみるとね、
えどうやってやったらいいのっていうの結構あるね。
全然分かんなかったです。最初なんかそのタッチパネルとかも私、うん、そのなんか荷物預ける時のなんかシールみたいな出てくるのも、うん、えこれどうしとけばいいんだろうって、持ってればいいのかなって言ったらあ荷物に貼ってくださいって言われて、うん、あそういえば貼ってあるなと思って、うん、あこれそういう意味だったんだっていうのをこの年になって初めて知った。
そうだよね。そうなのよ。考え出すとさ、はい、あれこれこっちでいいんだっけとか、そんなことばっかな気がする、うん、飛行機の、
はい。めちゃめちゃ難しい。
ね。
なんか新幹線とかはもう乗っちゃえばいいじゃないですか。うんうんうんうん、飛行機とかってもう完全にもう次の便に変えるみたいなことがなかなかにこうできないから、一、うん、回も乗り過ごしたらアウトみたいな。まあ、それもあって飛行機嫌いです。怖いし。
やることも多いしね。
やること多い。
ね、席ついてからシートベルトがどうたらとかね。
うんうんうん、上に荷物入れてとか、そうそうそう、足元に入れてとか、うんうん、本当に何してていいかも分かんないし、
ね、
寝てるしかない。
わかるわ。
映画見るにも場所によっては時間短いから、エンディングどうなるんだろうみたいな、逆に気になっちゃうし、
うん、
何もできないんですよね。
そうだよね。そうだよね。うん、またさ、海外とか行くときに、はい、隣に知らない人がいる席だと、
はい、
僕なんかトイレ近いからね、すごいそれで、
はい、寝てるとあれですもんね、すいませんって出るの、
そうそうそう、
ちょっと気まずいですもんね。うん、
でこれね、ユウさんにちょっとアドバイスなんだけど、
はい、お
だから僕も、ね、飛行機 大嫌いっていうか、本当に苦手で怖いし、はい、乗りたくないと思ってて、うん、
はい、
ある時にね、
うん、
めちゃくちゃ乱気流で揺れた時があって、
はい、うわ怖い、
だけど全く怖くなかったのよ、
はい、
全然もう余裕しゃくしゃくで、
はい、すごい、
なんでかって言ったら、
うんうん、
空いてる飛行機で3列のシートにね、
はい、
1人だけ僕が座す、
はい、
で横に人がいないから、
はい、
トイレも行けるし、
うんうん、
揺れたって人に迷惑かけない人がね、
はい、あ
そう思うと、
はい、
飛行機が苦手っていうよりも知らない人が横にいる状態にいることが苦手だったんだなって分かって、
はい、ストレスってことですね。
そうそうそう、
うん、
飛行機なんて密室だしね、
はい、まあ、確かに、
ね、
そうなんですよね、うん、密室で飛んでるっていうのがまた怖いんですよね。
そうだから、
はい、
意外とね、一人で飛行機に乗ってたら一人でありえないけど、
はいはい、
多分何にも怖くないような気がする、このユウさんも実は、はい、
なるほどな、
うん、そういうことかもしれないですね。
人ストレス、はい、みんなが抱えてしまう、
うん、
じゃあ一ダースで今度あれですね、飛行機乗ってどっかツアーかなんかしますか、みんなで。
いいね。別府の温泉に入りに行きますか。
ずっと言っている温泉温泉ツアー。
僕がみんなと、はい、あね、混浴じゃないや、男の子たちは僕が連れて温泉入るでしょ。
はい、もう楽しい思い出にしてったらきっと飛行機も好きになるかもしれないから、みんなで楽しいことしていきましょう。
はい、プチ恐怖症はそうやってなんか克服していくのがいいような気がいたします。
はい、
はい、
たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、また皆さんのことたくさん教えてください。一ダースの音楽隊、お送りしてきました、一ダースの昼下がり第6回目、そろそろお別れのお時間です。
最後に一ダースの音楽隊からのお知らせです。ライブ情報です。
はい、
一ダース周年記念その2、辺見聡生誕祭2025、9月の14日日曜日、
はいはい、
下北沢の音倉さんで開催します。
はい、
一部かっこ昼の部が13時オープン、14時スタート、
うん、
2部かっこ夜の部が17時オープン、18時スタート、
うん、
料金は5500円プラスワンドリンクの500円です。
はい、
これがね、一時募集が終わったんですけども、
うんうん、
若干のキャンセルが出まして、
はい、
本日から二次募集もスタートしました。
はい、
はい、これがね、今日16日でしょ
う、うんうん、
で19日の火曜日の、
はい、
23時59分 火曜日いっぱいですね。
はい。
そこまで1ダースの音楽隊のホームページの方で、あのスケジュール欄から申し込みできますので、
はい、
興味ある方は二次募集のに応募よろしくお願いいたします。
お願いします。すべての詳しい情報は SNS などをご確認ください。この番組では皆さんからの普通のお便りや感想など何でもメール募集中です。そして次回のテーマですが、番組公式 X でご紹介します。
この番組 X は全部小文字で1ダースな昼下がりです。ぜひフォロー、メッセージよろしくお願いします。
リスナーの皆さん、次回は9月6日のこの時間にお会いしましょう。お相手は1ダースの音楽隊の大崎千代と
辺見聡でした。
今日は1ダースの音楽隊でお送りしました。